本日の聖書の箇所は旧約聖書サムエル記第2:17-23旧約聖書第3版の方は554ページ、第2版の方は208ページになります。それではお読みします。アヒトフェルはさらにアブシャロムに言った。私に1万2千人を選ばせてください。私は今夜ダビデの後を追って出発し彼を襲います。ダビデは疲れて気力を失っているでしょう。私が彼を恐れさせれば彼と一緒にいる全ての民は逃げましょう。私は王だけを撃ち殺します。私はすべての民をあなたのもとに連れ戻します。すべてのものが帰ってくるとき、あなたが求めているのはただ一人だけですから、民は皆穏やかになるでしょう。この言葉はアブシャロムとイスラエルの全長老の気に入った。しかしアブシャロムは言った。ある貴人フシャイを呼び出し彼の言うことも聞いてみよう。フシャイがアブシャロムのところに来ると、アブシャロムは彼に次のように言った。アヒトフェルはこのように言ったが、我々は彼の言葉に従って良いものだろうか。もし行けなければあなたの意見を述べてみなさい。するとフシャイはアブシャロムに言った。この度アヒトフェルの立てた計り事は良くありません。フシャイはさらに言った。あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。しかも彼らは野で子を奪われた恵まのように日が荒くなっています。またあなたの父上は戦いに慣れた方ですから、民と一緒には世を過ごさないでしょう。きっと今ほらの中どこかそんなところに隠れておられましょう。もし民のある者が最初に倒れたら、それを聞く者はアブシャロムに従う民のうちに撃たれた者が出たと言うでしょう。そうなるとたとえ獅子のような心を持つ力あるものでも気がくじきます。全イスラエルはあなたの父上は勇士であり、彼に従う者が力あるものであるのをよく知っています。私の計り事はこうです。全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで海辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られるよ、出られることです。我々は彼を見つけ次第その場で彼を攻め、梅雨が地面に降りるように彼を襲い、彼や共にいる全ての兵士たちを一人も生かしておかないのです。もし彼がさらにどこかの町に入るなら、全イスラエルでその町に綱をかけ、その町を川まで引きずっていって、そこに一つの石ころも残らないようにしましょう。アブシャルムとイスラエルの民は皆言った。アルキジンフシャイの計り事はアヒトフェルの計り事よりも良い。これは主がアブシャルムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた計り事を打ち壊そうと決めておられたからであった。フシャイは祭司サドクとエブヤタルに言った。アヒトフェルはアブシャロムとイスラエルの長老たちにこれこれの助言をしたが、私はこれこれの助言をした。今急いで人をやり、ダビデに、今夜はアラノの草原で夜を過ごしてはいけません。本当にぜひあちらへ渡っていかなければなりません。でないと王をはじめ一緒にいる民全部に災いが降りかかるでしょうと告げなさい。ヨナタンとアヒマースはエンロゲルにとどまっていたが、一人の女奴隷が行って彼らに告げ、彼らがダビデ王に告げに行くようになっていた。これは彼らが町に入るのを見られることのないためであった。ところが一人の若者が彼らを見てアブシャロムに告げた。そこで彼ら二人は急いで去り、バブリムに住む ある人の家に行った。その人の庭に井戸があったので、彼らはその中に降りた。その人の妻は覆いを持ってきて、井戸の口の上に広げ、その上に麦をまき散らしたので、誰にも知られなかった。アブシャロムの家来たちがその女の家に来て言った。アヒマーツとヨナタンはどこにいるのか。女は彼らに答えた。あの人たちはここを通り過ぎて川の方へ行きました。彼らは探したが見つけることができなかったので、エルサレムへ帰った。彼らが去って後、二人は井戸から上がってきて、ダビデ王に知らせに行った。彼らはダビデに言った。さあ急いで川を渡ってください。アヒトフェルがあなた方に対してこれこれの計り事を立てたからです。そこでダビデとダビデの元にいた全ての者たちとは出発して、ヨルダン川を渡った。夜明けまでにヨルダン川を渡りきれなかった者は一人もいなかった。アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰っていき、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。一言お祈りします。天のお父様、今神様、私たちあなたの聖なる御前におります。どうか私たちの内にある汚れた思いや心をどうか清くしてください。そしてただあなたの御言葉に心を集中させてください。今私たちあなたの御言葉を聞いております。どうか神様、私たち一人一人にあなたが御言葉を語ってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ダビデの子アブシャロムという人、この人は今日の聖書の箇所の少し前を見ていただくと分かるんですけれども、実に4年もの歳月をかけてですね、着々とこの謀反の準備をしてきたんですね。そしてその4年経ってようやく万全の準備が整い、そして今日聖書に出てくるアヒトフェルという、もう本当にこの賢いですね、当時のイスラエルが一番頭がいいと思われていた人、この人も味方につけてですね、万全の状態でこのクーデターを起こしたわけです。それが15章16章に記されている内容です。アヒトフェルの、ごめんなさい、アブシャラムのこの謀反は成功したかに思えたわけです。しかし今日この17章そして18章を見ていくならば、それが思わぬことでこの歯車が狂ってですね、失敗に終わっていくわけです。見方を変えてダビデの側に立つならば、この16章に至るまでは絶対絶命のピンチが続いている。しかしこの17章で神様に寄ってですけども、ダビデはこの絶対絶命のこの窮地から救われていくということが書かれています。今日の聖書のタイトル、説教のタイトル、ダビデの救いとアヒトフェルの死と、しましたけども、聖書は、基本的にダビデの側の視点だって書いてますから、そのダビデの救いが書かれているわけですけども、同時にこのアヒトフェルとアブシャロムのこの滅びについても、この箇所はまだ来週の18章ですねには記されているわけです。で、今日はこのアヒトフェル、またアブシャロムがこのどうして失敗に終わったのかということ、そのことをこの箇所から一緒に学んでいきたいと思います。今日もいつものように3つのことをお話ししたいと思いますが、まず最初に少し内容を一緒におさらいしておきたいと思います。 1節からこの3節でアヒトフェルというこの天才的な軍師はアブシャロムにこのこういうふうにしたらいいよっていうこの作戦を一つ進めるわけですね。それはダビデたちはきっと今疲れてるから、今この速いですね、機動力のある兵隊精鋭を率いてですね、今ダビデ軍を襲ったらですね、みんなこの恐れてちりぢりに逃げるはずだということで、私たちはダビデさえ捕まえることができたら、殺すことができたら、それでもうみんなこの何ですか、謀反を起こした側にですね、みんな帰ってくるだろうということ、そういう提案をするわけです。それはまさにこの正確で正しいことをここで言っているわけですね。16章の14節、前の章の14節見ると、王も王と共にいた民も皆疲れたので、そこで一息ついたって書いてます。つまりアヒトフェルのこの目、この作戦はもうズバリ当たっていたわけですね。だからこの本当にダビデたち本当に疲れていた、突然のクーデターでこの木の実木のままですね、逃げたわけです。そして荒野でこの言うわけですから、今このダビデを襲ったらですね、もうひとたまりもないということ、そういうダビデが立てばすごいピンチですし、このアブシャロムの側に立てば非常に有利な状況である。そこでその1万2千人の精鋭を持って追わせてくれとアブシャロムにアヒトフェルさん進言するわけです。それは16章23節、ちょっと見ていただいて分かるように、そのアヒトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであったと記されている通り、まさにこの正解、ズバリ完璧なこの作戦だったわけですね。しかし聖書はこの5節からちょっと雲行きが怪しくなるわけです。しかし5節一緒に読みましょうか。3、はい。しかしアブシャロムは言った、アルキ人プシャイを呼び出し彼の言うことも聞いてみよう、でここでアブシャロムさん言い出すわけですね。そしてこのプシャイさんはダビデの側のスパイとしてこのアブシャロムの側にですね、この接近していた人物だったので、このアヒトフェルのこの計り事がそのままされたら、もうダビデあかんとやられてしまうから、なんとか時間を稼がそうと、このダンカーベールシェバっていうのはこのイスラエルのこの北から南に至るまでその全軍をですね、この雇用して、そして梅雨が地面に降りるように彼を襲いって、とにかくこの全軍を招集して、そして王自身がですねこの先頭に立ってですね、このダビデを包み込んでですね、殲滅しよう、ダビデだけじゃなくてダビデの部下も全員この殺す、そのような作戦をここでプシャイさんはアブシャロムに提案するわけです。その意図としては、この時間をとにかくダビデ側に与えたい、ダビデたちが逃げることができるんですね。今襲われたらひとたまりもないダビデを守るために、ここでウシャイさんはこのアブシャロムに良くないこの提案をするわけですね。14節見ていただいて分かるように、アブシャロムはこのウシャイの計りと選んだと記しています。そして15節から、そのプシャイはこの本当に急いで逃げないと、あ、やばいっていうことをですねダビデに伝えるためにですね、その町の外にバウリムというこの町があって、そのところにですねヨナタンとアヒマースというこの死者がですね待機してたんですね。これもダビデ側から送られてきたこの人たちで、そしてこの何かあったらですね、彼らに伝言をお届けさせてほしいということをここダビデは用意していたわけですけれども、クシャイはこのヨナタンとアヒマースという二人の死者にですね、メッセンジャーにですね、急いで逃げないと危ないと、とにかくヨルダン川をこの今夜中にですね渡ってくださいということをこの提言するわけですね。で、それがうまくいくかと思いきやですね、18節ご一緒に読みましょうか。3、は はい、ところが一人の若者が彼らを見てアブシャロムに告げた。そこで彼ら二人は急いで去り、バフリムに住むある人の家に行った。その人の庭に井戸があったので、彼らはその中に降りた。ここでも、ね、スムーズにいかなかった。聖書はところがっていうふうに書いているわけですね。この二人のこの伝言を伝える役を仰せつかったこの二人の使者はですね、この見つかってしまったわけですね。アブシャロム側の人間に。それでこの急いでこの井戸に隠れたわけです。皆さん、井戸に隠れたことのある人いるでしょうか。本当に大変な思いをここでしているわけですけども、そして、まあ、ここでも絶体絶命の窮地に陥るわけですが、19節以降を見ていただくと分かるように、そこに一人の女の人、奥さんが現れてですね、この二人をかくまって逃がすことに成功するわけです。で、21節あるように、この使者たちが早く今夜中にですね、ヨルダン川を渡るようにと、このいうこの不謝意のメッセージを届けることができて、ダビデたち全員はですね、夜が明けるまでにですね、ヨルダン川を無事に渡ることができたということ。それが今日書かれている主な内容であります。皆さん、なんとなく頭に入ったでしょうか。ここで、まずダビデ側の視点に立つのはですね、本当に、窮地に陥った時に、このそこから見事に救い出されていったダビデの救いの記録がここに記されているわけです。そしてその大部分はダビデのその預かり知らぬところで起こっている出来事であるわけです。今日ここから最初に覚えたいことは、ダビデがどうしてこの窮地から救われたのかということです。今少し内容をお話ししてきた時にお分かりになったと思いますけども、2つの大きな要因があります。ダビデがこの時どうしてこの窮地から救われたのか、聖書はそのことを私たちに伝えたいんですね。まず1つはこの5節から14節にある内容です。もしですね、この4節、ご一緒に読みましょうか。17章4節3、はい、この言葉はアブシャロムとイスラエルの全長老の気に入った。つまりアキトフェルさんのその助言は完璧だったわけです。そしてみんな本当にそうやなとこの賛成しているわけですね。でもしこの時ですね、アブシャロムがこのフシャリスの意見もちょっと一応念のために聞いとこうかということを言い出さなかったとしたらですね、ダビデは、まあ、死んでいたということ、滅んでいたということですね。このどういうわけかアブシャロムがフシャリの意見も一応聞いとこうってこの言い出さなかったら、ダビデの命はなかったということを聖書は伝えています。そして14節、これもご一緒に見ましょうか。フシャイがね、このダビデにこうした方がいいよっていうこの嘘のですね、このアブシャロムに提言するその結果ですけども、14節3、はい、アブシャロムとイスラエルの民は皆言った。アルキ人フシャイの計り事はアヒトフェルの計り事よりも良い。これは主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた計り事を打ち壊そうと決めておられたからであった。ここでアブシャロムとイスラエルの民はどういうわけかフシャイの方がいいと判断したんですね。もしこの時ですね、フシャイの言うことさあかんやろ、やっぱりアヒトフェルの方が正しいとこの判断されていたならば、やはりダビデの命もなかったのです。つまりここでフシャイの意見を聞いてみようって言い出したことと、そしてフシャイの意見の方がアヒトフェルよりも優れていると彼らが間違って判断したこと、これによってまずダビデの命が流れたっていうことですね。もう一つは15節以降に書かれていますけども、このバフリンの女が来たからですね。 もしですね、この早く今夜中に逃げなさいというこの伝言を伝えるヨナタンとアヒマースが捕まっていたとしたらですね、やっぱりダビデ軍は全滅するとはなかったということですね。ここでなぜですね、このバフリムに住むある人の名もない、この本当に人ですね、人のこの奥さん、主婦がですね、一階の主婦がですね、なぜダビデをたちの死者をですね、かくまったのか、井戸に隠れているところにですね、その覆いをかけてですね、人なんかおれへんように、この見せかけて、で死者が、追っ手が来た時にですね、あの二人どこ行ったんやとこう聞かれた時にですね、いや、死にません、あっちの方に行きましたよっていうふうに、この、言ってですね、このダビデの死者たちをなぜ助けたのか。皆さんなぜだと思いますか？聖書には何も書いてないんですね。つまり、この女の人はもともとダビデの側の支持者だったわけではないということです。また逆にアブシャロムの嫌いだったわけでもないんです、ね、聖書にそのこと何にも書いてないです。この人ダビデにこの恩恵を受けてたから、ここはダビデを助けとこうと思ったわけでもないし、なんかアブシャロムからこの嫌な目に遭わされていたので、このダビデ側に味方したわけでもないわけです。ここでこの女の人が助けたのは、ただ自分の家に逃げ込んできた人をただ助けてあげようという単純な情けというかね、人情で助けたに過ぎないということです。なんかこの2人はこのダビデ側の視野で大事にしなきゃいけないなということも彼女は全然知らなかったわけです。そうですよね、聖書に何も書いてないわけですから。つまりダビデが、聖書が言わんとしていることは、ダビデが救われたのは、あのアブシャロムがですね、クシャイの意見も聞いてみようってあの時何でか知らないけど思ってしまった、そういうこの出来心と、そしてこの時何でかわからないけどこの自分に飛び込んできたこの二人の死者をかくまおうとしたこの女の人のその何気ないその一つの選択によってダビデは救われていたっていうことを聖書は言いたいわけです。そしてそれはなぜかっていうことが14節の後半に、先ほど読んでいただいたところに書かれているわけです。もう一度読みますね。これは主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた計り事を打ち壊そうと決めておられたからであったって聖書は記しているわけです。こういうふうに書いてるの、ここ最近では珍しいです。神様、ここのところずっと登場しなくてですね、このダビデがバテシバのこの罪を犯して以降ですね、神様のこの意見、意思がくっきりと書かれていることは、ここまでずっとなかったんですけども、ここで初めて聖書を書いているこの聖書記者は、集会をここで入れる、説明をね、ここで入れるわけですけども、このダビデの救い、それはたまたま運が良かったように見えるけれども、それは実は神様によったんですよっていうと、聖書はこの読み手にですね、伝えようとしているということです。今日最初に覚えたいことは、私たちを救ってくださるのは、それは神様以外にいないんだということです。これが聖書のメッセージです。バフリムの女のその愛情とかですね、情けとか、あるいはアブシャロムのその愚かなこの思いつき、あるいはちょっと気まぐれですね、そういったものがダビデを、救ったわけではなくて、あるいはプシャイの頑張りとか、ヨナタンたちの死者たちのこの頑張りや努力によってダビデが救われたわけではなくて、全てを通して彼を救ったのは、それは神様なんだということで、私たちも人生でいろんなピンチを迎えますけども、聖書が今日言おうとしていることは、それを救うのは目に見える人間ではない、またあなたの努力や行いではなくて、神様しかあなたを本当に救うことができる方はいないんだということ、そのメッセージを今日この箇所で聖書は伝えているということです。 そしてもう一つだけここで言っておきたいこと、前もちょっと言いましたけども、15章の31節でダビデは涙を流して祈ったわけですね。ダビデはアヒトフェルがアブシャルムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。この祈りに今日の17章は見事に応えているわけです。いいですか。神様は別にアヒトフェルの助言ね、今すぐ1万2千人聞いて給水すればそれは確実に勝利できるよっていうこの助言をこの打ち壊すっていうこの方法を取らなくてもダビデを救うことできるはずです、ね、突然アヒトフェルが病死することだってできるわけです。神様ですから、ね、あるいはダビデ君に大きなこの火星を送りつけることも神様にはおできになる。旧約聖書にはそういった例がいくつもありますね。ヒゼキヤがアッシリアの帝国大軍に囲まれた時にも一夜にして神の使いがその大軍をこの滅ぼしたなんていう記録もありますし、あるいはこのモーセがこのその逃げる時にですね、航海が真っ二つに分けてですね、この逃げることができたっていう、そういうことも聖書には書かれています。でもここで聖書が言うということは、ダビデのこの祈りに主は応えてダビデを救ったんだということです。神様はわざわざ他の方法でもダビデを救うことができるんだけれども、ダビデの祈りによって応えてくださるんです。だから私たちは祈ってもいろんな祈らなくてもですね、神様は私たちに何が一番大事なことか、何が一番必要なのか、今何を私たちが本当に求めているかというのを私自身よりも以上によく知ってるんです。だから祈っても祈らなくても同じじゃないかと思うかもしれない。でも神様は祈りに応えてくださるんです。だから私たち祈る必要があるということですね。もちろんダビデがあの時ですね、15章で祈らなかったとしても神様はダビデを救ったかもしれない。だけど神様は願っているのは祈りに応えて救いたいっていう神様なんですよ。ある人がこう教えていますね。ロイド・ジョーンズという人ですけども、その神様やっぱりお父さんなんですね。だから子供が何が必要かっていうことは、子供が必要とする前にですね、お父さんこれ欲しいって言う前によく知ってるんです。だけどやっぱり子供に尋ねられたいんですね。これ欲しいと、これ困ってるんやと、お父さんなんとか助けてくれへんかというコミュニケーションをお父さんは求めているんですね。神様も同じです。すべての私たちの人生に必要なものは全部神様は知ってます。そしてそれを私たちが祈る前から与えることはできます。でも最初から全部は与えないんですね。小出しにその時必要な分だけ与えてくださる。それはなぜか、その都度その都度私たちが主を助けてください、主よこのことで困ってます、この必要を満たしてくださいって神の前に行って祈ることを神様求める神様だからですね。ダビデのこの祈りに神は応えてダビデを救ったんです。いいですか。神様こそ救い主だということと、ここで押さえておいてほしいことは、あなたの祈りに応えて神はあなたを救いたい、助けたいって思っておられるということ、あなたが祈ってその祈りに応えたい神様なんだということ、ぜひ知っていただきたいと思います。2つ目いきます。今日の聖書の箇所はこのダビデの救いと同時にアキトフェルが死んだことも描かれています。17章のこの23節のことが書かれていますが、もう一度16章の23節ご一緒に、前の箇所ですけども読みたいと思います。声出して16章23節よろしいですか。3、はい。当時アキトフェルの進言する助言は神の言葉を伺って得る言葉のようであった。 アヒトフェルの助言は皆ダビデにもアブシャロムにもそのように思われた。続けて今度17章の23節ご一緒に読みましょう。3、はい、アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見てロバに蔵を置き自分の町の家に帰っていき家を整理して首をくくって死に彼の死の墓に葬られた。16章17章それぞれにアヒトフェルのことが記されています。別にこんなこと書かなくたっていいんですけども、聖書はアヒトフェルという人がどんなに賢かったかということ、とそしてアヒトフェルのその最後がどんなに悲惨であったかということをわざわざ私たちに伝えているんですね。聖書はここから何を伝えようとしているのか。片方でダビデが絶体絶命の窮地からですね救われた記録が書かれている。でももう片方でものすごい賢かった人が最後悲惨な死を遂げたということも聖書は伝えているわけです。どうしてここでアヒトフェルさんが自殺したんでしょうか。聖書にあんまり自殺は出てこないんですけども、まあ、この箇所が旧約聖書では初めてになります。自分で自分の命を絶つということ、新約聖書で有名なのはイスカリオテのユダがやっぱり自殺していますね。彼はなぜこんなにも悲惨な死を遂げなくてはならなかったのか。どうしてこんなに神のごとくですね頭の切れる人物がこんな不幸な最後を迎えることになったのかということ、彼は一体何が問題だったのか、何が計算が間違えてダビデを殺す、このダビデから王位を無事アブシャロムにこの渡す作戦がこの失敗に終わったのは何がいけなかったのか。それさっきも言いましたね、なぜか知らないけどアブシャロムさんがそういえばプシャニもいたなと、プシャニの意見も聞いてみようって、あの時もし言わへんかったらですねアヒトフェルはもう作戦ズワッと当たってですねダビデを殺すことに成功していた。つまりアヒトフェルが自殺するようなオチにはならなかったし、もしあの時バフリムのこの1階の主婦がですねこの自分のところにこの逃げてきた人が敵も味方も分からへんけどもとにかく助けてみようと思わなかったらですね、あのこのアブシャルムの夫にですねあのこのちゃんと突き出してくれていたらですね、これダビデは死んでいた、すなわちアヒトフェルの方は勝利を手にすることができたわけです。アヒトフェルさんがやったということは全部正解なんですね。正確で正しい決断、人生において岐路に立つときにこっちを選んだ方がこのうまくいくっていう方をズバズバ正解を人生の中で答えを出しているわけです。でも最後には滅んでいくわけです。それはなぜか、何が彼の問題だったのかということ、それはいつも言いますけども彼が一番大事なものを見失っていたから、それは神様ですね。アブシャロムに、アヒトフェルに唯一欠けていたもの、それは神様です。神様を感情に入れなかったことですね。人間的に考えたらアヒトフェルの作戦はものすごく正解です。でももしこの時ですね、いやダビデには神様がついているから、もしその神様が働いたらどうなるんだろうかということを計算に入れていたらこんなことにはならなかったわけですね。もっと言えば彼が神様を恐れることをちゃんと知っていればこんなことにはならなかったわけです。16章の後半にですね書かれていますけれども、アヒトフェルはアブシャロムにそのダビデ王のそばめたちのところに入るようにと進めているわけです。これちょっと難解な箇所ですけども、なぜそんなことしたかというと、この自分たちこのイスラエルがですね今ダビデに対して謀反を起こしているわけですけども、でもですね、ちょっと前まではダビデが王様だったのでですね、 自分たちの味方だと思っている人たちも実際本当にアブシャロムに忠実かどうかは分からないんですね。だからここでもうアブシャロムがですね、途中でですね、お父さんですか、ダビデのこと、お父さんやっぱりごめんってこう謝ってですね、このダビデ側にですね、このくら替えてしまうと自分たちのこの立ち位置が本当に危うくなるので、とにかくはっきりとこのダビデに向かってアブシャロムが敵対するようにした方が軍のこの結束というかね、あれが固まるから、ここであえてダビデが憎むようなこと、腹が立つようなことをアブシャロムにさせた。すなわちダビデのこのそばめたち、奥さんたちをこの寝取らせたわけですね。でももしこの時アヒトフェルさんが神様を信じて恐れていたならば、そんな悪いことを進めることはなかったわけですよね。彼らってイスラエルに生まれ育ってますから、神様を礼拝してた人です。私たちと同じように神様のことをよく知っていて、でもそれは本当の知識ではなかった。ただ上辺だけだったわけです。そして人生において何が大事であるかというこのことを見失っていたわけですね。自分にとって、あるいは自分の味方にとって損か得かということにおいては、彼は抜群に正しかったわけです。ですが彼に欠けていたのは、それは神様というものをその信じて恐れるということがなかったということですね。箴言の一章の七節にこうありますね。主を恐れることは知識の始めである。主を恐れることは知識の始めである。これソロモンという人がね言いましたね。ソロモンというのは神様から知恵をいただいた、この人も抜群に賢い人だったわけですけども、ありとあらゆるものを知り尽くしたソロモンが言ったこと、それは人間にとって一番大事な最初にこれを知らないと、その後全部の知識が全く意味をなさなくなる、その土台は何か、それは主を恐れるということ、神様がおられるんだということ、ダビデと共に神がおられるということ、神の前に罪を犯しては、アブシャロムが勝つことは絶対にできないんだということ、そういうことを、まずアブシャロム、アヒトフェルは知らなくてはならなかったということです。これが聖書がいつも教えていることだと思います。私たち人間にとって、大事なことは、それは頭が良くなることではなくて、頭が良くなることも大事だから勉強もしなきゃいけないんです。それが一番大事なのではなくて、あるいはこの人生をうまくこの渡っていく、そういう知恵を身につける、あるいは技術を身につける、力を身につけていく、そういうことでもなくて、あるいは何か大きな成果や結果を残していくことでもないし、知恵や名誉を手に入れることでもなくて、私たち人間にとって一番欠けてはいけないこと、それは神様との関係を失ってはならないということです。神様を敵に回すならば、絶対に最後には悲惨な滅びを招くからです。で、一方ダビデはこの弱かったけれども、窮地だったけれども、でも神との関係だけがあったわけですね。だからどんなピンチにあっても最後には勝利を得ていったわけです。私たち人間にとって一番なくてはならないのは神様との交わりだ。神の味方になっているかどうかですね。私たち自身が神とつながりをちゃんと持っているかどうか、ね、このことをぜひ今日覚えてほしいんです。私自身もいろいろ悩むわけです。教会のこととかでね、この問題があって悩むし、うまくいかないことがあって落ち込むし、そして結果がその出ないことにこのその悲しい思いをする、不安に恐れもののことがある。でも今回ね、神様に語られたことはこのことですね。渡るよって神様言ってくれましたね。お前にとって一番大事なのは結果を出すことじゃないよ、神を恐れることだ、神と共に歩むならばそれで十分だということ、ね、会社で出世していくこと、問題がうまく解決していくこと、それが大事なんじゃ くなくて、神様と一緒に歩むということができるならば、それが一番人生で尊いことなんだということ。アヒトフェルという人は本当に賢かったし、抜群にこの良かった。でも最後は滅びです。それは神様を見失っている。神様本当には信じていなかったからですね。最後、短くもう一つだけお伝えしたいことは、このアヒトフェルのこの詩についてです。もう一度23節ですね、ご一緒に声出して読みたいと思います。23節ご一緒に、はい。アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰っていき、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。聖書は本当に感情を込めずにですね、淡々とこのアヒトフェルの死だけを伝えていますけども、どうしてアヒトフェルさんは死んだんでしょうか。それ書いてないですね、聖書にね。文脈で考えるしかありませんけども、彼は家にロバに蔵を置き、自分の町、エルサレムにこの時いましたけども、エルサレムからすぐ近くのギロという町に彼は自分の家があったので、ギロに帰ったわけです。まあそこそこ 2,3 時間のおそらく時間はかかったでしょうね。そしてわざわざ家を整理してですね、このたすとり跡を濁さずのようなですね、この自分が死ぬ前にきちんとこの整理してから自分の首をくくっているんです。このことが分かることは、彼は感情的にですね、一時の感情で突発的に死んだのではなくて、冷静になって、そして判断して死んでいたということですよね。もうあかん言うてこう、もう、飛び降りたとかそういうわけじゃなくてですね、もう死ぬしか他に道はないと彼は冷静に悟っているわけです。彼がなぜ死んだのか、まあ、本人に最終的には聞かないと分かりませんけども、まあ、文脈から分かることは、自分の計り事が用いられなかったのことを知ってと書いてあるように、ああもうダメだって彼はよく切れる人でしたから、この後の展開が見事に読めたんですね。ああもうダメだって、このアブシャロムにはダビデに近づくことはできないと彼はここで絶望したんですよね。もうダメだ、もうここまでだって、もうこれ以上アヒトフェルはどんなにアブシャロムを支えてもダビデに勝つことはできない。もしかしたら神の側に、ダビデの側に神がついていることをここでようやく悟ったのかもしれませんね。もう自分の打つ手は抜群に正しかったのに、それがことごとくこの裏目になっていく、このバフィルの一階の女の人のその思いつきで覆されていくわけです。もうダメだ、もうこれは死ぬほかないと彼はここで死んでいったんですね。で今日最後にぜひね、知っていただきたいことは、ぜひね、覚えてほしいことは、でも私たちね、道がもうないと思ってもですね、でも最後にイエスという道があるということを、ぜひそれは覚えてほしいんですね。今日本でその自殺する人の数は年々減っていって感謝なんですけども、この前調べた、今回調べたら、去年1年間で 24,075 人の人が自殺、まあ、あの警察がね発表している報告の数ですけども、いるということ、1日に365で割ると約6人の人が命を絶っているということですね。つまり、まあ、去年と同数と考えるならば、今日1日、9月18日というこの日にですね、65人の人が、日本人だけですけれども、日本人だけで65人の人が自ら絶望して命を絶っているということです。いいですか？ 今その時ももう死ぬほかないこの人というように考えて、まあ、突発的に感情的になって死ぬ人もいれば、この人のように冷静になって死んでいく人もいるかもしれませんが、いる。で、未遂はこの10倍と言われていますから、650、60人の人が今日もう死のほって自分に他にないと思っているということ、それ世界に広げるももっとたくさんの人が今日一日で死のほって決意しているということ、そういう世界に私たちは今生きているわけです。で、私たちだけがクリスチャンだけがそれで終わりではないんだということを知ってるんです。最後の最後にもなおイエス・キリストという道があるということを知っているのは私たちだけですね。私たちこれ伝えていかなくてはならないということです。もしこの時アヒトフェルさんがですね、自分がやったことが間違ってた、これ誰で勝つなと思ってですね、まあそういう計算からですね、本当に悪かったと思ってなかったとしても、ダビデの前にその罪を認めてですね、謝ったらダビデは許していたと思いますね。この後ですね、ダビデ軍が勝利した後、次々とこのダビデのもとにこの許しを請う人たちが出てきますね。前回見ましたダビデを呪ってこの石を投げつけたシムリという人もダビデは許してるんです。次の18章を見ていただくと分かるんですけども、アブシャロムさえダビデはもう戦う前からすでに許してるんですね。アヒトフェルがこの時悪かったって言ってダビデに寝返って、その本当にダビデ軍に投降してたらダビデは許していたはずですね。もう他に道はなくはないんです。同じように私たちがどんなに大きな罪を犯したとしても、どんなに大きなこの失敗をしたとしても、もうダメだって思うようなところに私たちが通ってですね、で世界中の人がお前もうダメだって言われたとしてもですね、いいですか、イエス様だけは絶対に許してくださるということ、イエス・キリストという道だけは見残されているということ、イエス様だけはそこからあなたの人生もう一回やり直そうっていうふうに導いてくださるということは、私たちは知らなくてはならないし、また伝えていかなくてはならないということ、あるこの箇所から語っている先生が書いてた本を読んで本当にそうだなと思ったんですが、こんな風にイスカリオテのユダとかこのアヒトベルとか聖書で自殺する人少ないですけども、人生に絶望し、そして神様にこの見捨てられたと思ってですね、大きな裏切りを起こして、このもう自分なんか絶対に許されないと思って死んでいく、そのような人のそばにこそイエス様は近くおられるっていうこと、なぜかっていえばイエス様ご自身が全ての私たちの罪を負って神に見捨てられて、我が神我が神どうして私を見捨てられたんですかって死んでいってくださったから。だからゴルゴダの丘でですね、イエス・キリストの十字架は一本ではなかったんですよね。それすごい僕メッセージがあると思います。一本ではなかったんです、三本だったんですよね。つまり他の二本もう誰だって、ローマの兵隊にこの死刑を宣告されて、今まさに十字架に、それは自分の罪のせいですけども、自分の犯した罪のために死んでいく、その傍らにキリストの十字架が立ってたということです。これ意味していることは、どんなに私たちが最悪と思える状況にあっても、キリストという十字架はそば近く立っているということ、私たちがそれを信じさえすれば、また私たちがそれを伝えて教えることさえすれば、その人の道があるということ、死ななくてもいい、キリストの許しがあるということ、その人は知っていくということですね。私たちそのことをぜひ忘れないでいたいし、またこのアヒトフェルとかのように本当にたくさんの人が今日も自ら命を絶とうとしていますけども、そのような人たちにですね、キリストという許しの道が、また救いの道があるということをお伝えしていきたいと思います。一言祈ります。神様、 アヒトベルという人は人間としては非常に優れた優秀な人物でしたが、最後は本当に悲惨な自殺を選ばざるを得なくなりました。今この時間まさに死ぬしかないと思って人生に絶望し、会社の経営で苦しんだり、あるいは仕事の人間関係で苦しんだり、あるいは経済的な事情で本当に窮地に陥ったり、あるいは学校でいじめられたり、私たち本当に生きていくのが苦しくて死ぬ方が楽だと思って自ら命を絶とうと思う、そのような弱さを抱えています。その一人一人のことをあなたはよくご存知でいらっしゃいます。どうか私たちクリスチャンがイエス・キリストというお方をお伝えしていくことができるように、また証ししていくことができるように、どうか用いてください。そしてダビデを本当に祈りを通して救われたように、私たちもまた祈りのことをお願いしてください。イエス様の皆によって祈ります。